広報かわいい2022年9月号。今月号の表紙は、布団の中で飼い主さんに甘えてる猫の写真です。今月は動物愛護週間にちなみ、動物の命を考える特集をしています。和人くんのやれることから、今この町に何が一番必要かをモットーに、愛のある改革や事業化を進めています。令和になって4年目、この町の変化を感じていただいているでしょうか。広報誌やホームページ、SNS 発信のほか、コロナ禍でも何とかやっていきたいと、新しい企画などに挑戦しています。私のところにも、町内で出会う方々から、広報誌が見やすくなった、など、とても嬉しい声が届いています。広報かわいを通じての、かわい愛構想の発信はもちろんですが、私が大好きな河合町の明るく楽しい話題を誇れる町のことをよりわかりやすくたくさん提供したいと、令和2年度に広報校長課を新設しました。正直、それまでの広報河合は3年前も今年も同じ月の紙面を見ると変わり映えのない内容ばかりで、これで町のことが町民の皆様に伝わっているのだろうかと思っていたからです。また、昨年度の町政施行50周年を機に、ぐっと進んだ官民連携、町行政だけではない様々な分野との架け橋ができ、新型コロナなどで沈みがちな町を盛り上げていただいています。これまでになかった町と企業や、パートナーフェローの輪も広がりを見せています。このコーナーでは、これまで着手してきた事業をお知らせすることが多いのですが、今月のやれることからは、河合町民大学の短期講座、今年の春に施行した近鉄田原本線のサイクルトレインなど、新しい取り組みや募集といった町長一押しの事業を9つピックアップしました。みんなが誇れる楽しい街づくりにご参加ください。
3ページ1タウンミーティング参加募集。テーマ、かわいい構想における共同の街づくり。ワークショップ形式。概要資料は9月16日金曜にホームページへ掲載します。時、ところ。9月23日金曜祝日。午前10時から12時まで。中央公民館。30名、先着順。参加できる人。町内在住か在勤、通学している方、町内で営業する企業、事業所に所属する方、申し込み方法、電話、ファックス、インターネットホームなどから申し込み、その際、次の6つの内容が必要です。氏名、振り仮名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、託児や手話通訳の希望を有無、締め切り、9月20日月曜、申し込み、問い合わせ、広報校長課、電話、570200、内線211。2、河合町公式 SNS。町では、LINE や Facebook、Twitter、Instagram など、様々な SNS を通じて情報を発信しています。ぜひフォローお願いします。3. 広報誌無料配信アプリ。広報かわいをより多くの方に読んでいただけるよう、スマートフォンやタブレット向けの無料アプリ、まちいろで配信中。アプリをダウンロード、登録するだけで、いつでも気軽に広報かわいをご覧いただけます。問い合わせ、広報校長課、内線211、4ページ、4、サイクルトレイン運行。自転車をそのまま電車の車内に持ち込めます。今年の春、好評だったサイクルトレインが、この秋にも運行されます。秋の行楽と一緒に、鉄道利用と併用しながら、沿線での爽快なサイクリングをお楽しみください。利用期間、9月17日土曜から、12月11日日曜まで。今回は約3ヶ月。利用区間、近鉄田原本線、西田原本駅から新王子駅の各駅間、大和田駅、三味田川駅の乗降は不可。対象列車、車両、新王子、西田原本両駅を9時台から15時台に発車する列車。3両編成中、真ん中の車両。一般のお客様も乗車可能。利用可能台数16台まで。車内の混雑具合などにより、16台以下でもお断りする場合があります。奈良県内のサイクリング環境の充実と近鉄田原本線の利用促進を図るため、奈良県と近鉄田原本線近隣拡張、近畿日本鉄道が協力し実現しました。新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、運行内容変更、あるいは中止となる場合があります。問い合わせ、近畿日本鉄道株式会社、大阪統括部運輸部営業課、電話06-6775-3514、月曜から金曜、午前9時10分から午後6時まで。5ページ5、中山台家公園内地下式排水池工事。令和2年度に撤去した給水塔に代わり、令和7年度からの県域水道一体化に伴い、新たに中山台家公園に地下式排水池を設置します。その上には、あずま屋や高齢者も健康維持のために利用できる健康遊具などを設置し、公園もリフレッシュします。工事期間はご迷惑をおかけすることもありますが、ご協力お願いします。工事期間、令和4年9月1日から、令和5年9月29日です。6、竹馬クイズラリー。暨陽大学との連携。暨陽大学学生と広陵町・河合町子ども会連合会、寮長のパートナーフェローを中心に、10月30日の実施予定です。町内の株式会社平野テクシードのご支援もいただいて、クイズや公園を歩くルートについて、 竹取公園と旨味丘陵公園で準備しています。お楽しみに。対象、町内小学生。詳細や募集について小学校を通じて案内を配布予定。準備や途中経過などについては竹馬クイズラリー実行委員会サイトをご覧ください。
7ベビーマッサージ講座。赤ちゃんとママでぜひ参加してください。時9月28日水曜午前10時から11時。ところ、総合福祉会館豆山の里1階スポーツルーム。講師、千葉真理子。対象児、2ヶ月から8ヶ月までの乳児。定員、8組程度先着順。参加費、無料。持ち物、バスタオル。ミルク、お茶などの飲み物。普段使っていればベビーオイル。申し込み期間、9月7日水曜から21日水曜。申し込み方法、子育て支援課内の子育て世代包括支援センターへ電話か窓口で申し込み。問い合わせ、子育て世代包括支援センター電話内線197。河合町民大学短期講座受講生募集。3講座あります。申し込み方法などは3講座共通です。1、大人のラーメン道。豚骨スープを出汁から作ります。チャーシューの手作り方法も伝授。ラーメンキット2名分のお土産付き。時、10月16日日曜、午後1時30分から3時30分。講師、西川秀夫。受講料、1500円。材料費を含みます。締め切り、9月28日水曜。2、テーブルコーディネート講座。日常に少し手を加えて、ダイニングテーブルにミニブーケを作って飾りましょう。2回に分けての講座です。第1回11月5日土曜午後1時30分から3時30分。テーブルコーディネートなどの講義。第2回11月12日土曜午後1時30分から3時30分。生のお花を使ったミニブーケ作りの実技。講師、鈴木千佳。受講料、3500円。材料費を含みます。締め切り、9月23日、金曜。3、拓本体験教室。町内から出土した瓦を使って拓本を取ります。時、11月19日土曜、午後1時30分から3時30分。講師、西出俊子。受講料700円。材料費を含みます。締め切り9月28日水曜。3講座共通の申し込み方法などは、ところ、中央公民館。対象、成人10名。定員になり次第締め切ります。申し込み、中央公民館の障害学習課、窓口か電話で申し込み。受講者氏名、漢字には読み仮名をつける。住所と連絡先が必要です。定員の半数に満たない場合は開講しません。問い合わせ、障害学習課、電話572271。8、河合町特産。ヤマトの黒豆、カワイブラック販売。10月に収穫を迎える黒枝豆の即売会やウェブ予約についてお知らせします。この時期にしか食べられない黒豆は旨味がぎゅっと詰まっています。ぜひ味わってみてください。購入方法2つあります。 1. 即売会で買う。時、10月8日土曜、午前9時から午後3時。なくなり次第終了。ところ、うまみ丘陵公園、緑道入り口。駐車場は、役場及び体育館前を利用してください。黒豆の販売は、うまみ丘陵公園内でも予定しています。詳しくは、広報10月号に掲載します。2. ウェブ予約で買う。即売会とは別に、ウェブ限定での予約申し込みを受け付けます。ホームページから申し込みフォームにアクセスしてください。なお、電話での申し込みはできません。申し込み期間、9月1日木曜から30日金曜まで。受け渡し日、次の4日間から申し込み時に選択してください。10月12日水曜、13日木曜、18日火曜、19日水曜。時間、午前8時30分から午後5時15分まで。受け渡し場所、役場地域活性化窓口のみで代金と引き換えです。出張所での受け渡しや郵送などの対応はできません。問い合わせ、地域活性化、電話、内線117、または198。8ページ、かわいキッズ募集。かわいキッズが10月号のみ復活。町内在住の未就学のお子様の写真を募集します。たくさんの応募お待ちしています。締め切り、9月15日木曜。申し込み、2つの方法があります。1、メール、広報かわい、KOUHOKAWAI、アットマーク、タウン、town.kawaii、kawaii.nara.jp。 2、広報校長課窓口に写真を持参。問い合わせ、広報校長課、電話、内線211。各地の五分院を集めよう。五分の分は、古墳の墳。河合町発信で全国へ拡大？昨年度河合町で始めた、河合町史跡&古墳巡り五墳院町プロジェクトが広がっています。新しい楽しみ方として、五墳院だけではなく、五条院、城は城、五条院や文化財院など、全国の特徴的なオリジナル院を集めてみては？観光&文化財担当からの提案です。河合町以外の3つを紹介します。お出かけの際は感染症対策にもご留意ください。9ページ、河合愛ニュース、町の新しい動き、3件あります。1、ワールドラブハート活動パネル展、大好評。7月3日日曜、中央公民館で動物愛護団体、ワールドラブハートによる動物愛護に関する活動パネル展が開催されました。他府県からも大勢来られ、パネルを熱心に見る方、動画コーナーでは涙される方もいました。河合の町カシマス事業を活用し、命をつなぐ、命を守る、そして次に命を引き継ぐ、そのバトンをつなぐことができました。2. 原爆パネル展示。7月29日金曜から8月16日火曜、中央公民館で原爆パネル展示を行いました。原爆パネルとともに高校生が描いた絵による広島の惨状を見ることができました。 またご遺族から提供いただいたニューギニアからの手紙には、家族と共に行きたかったと綴られていました。3、古墳の草刈りを行いました。7月27日水曜、大塚山古墳にてボランティアの皆様のご協力をいただき、草刈りを行いました。真夏の暑い日差しの中、大塚山古墳西側の離道、里の道、離道をきれいにすることができました。ボランティアの皆様、ありがとうございました。
10ページ。環境特集。9月10日は下水道の日。快適な暮らしをつくる下水道。下水道とは、家庭や工場から出される汚れた水を集め、きれいにしてから川へ戻す施設です。下水道は、豊かな自然環境を守り、私たちの快適な生活環境を作るために欠かせない施設です。下水道施設は、下水道管、ポンプ場、下水道処理場で構成されていて、一刻も休むことなく働き続けています。油やゴミを流すと、下水道管が詰まったり、事故や故障の原因となるので、正しく使いましょう。トイレの水洗化。町内の下水道普及率は、令和3年3月31日現在で 99.1%。県内3番目の高い水準となっています。しかしながら、下水道が整備されても、それぞれが下水道への接続をしなければ、河川の水質は改善されません。下水道整備区域で水洗化接続工事がまだのご家庭は、早期に工事を行ってください。排水設備工事。飼料や生活排水を速やかに下水道に流すため、私有地に設置される排水管、マスなどを排水設備と言います。この排水設備工事は、一定の技術水準で正しく行う必要があります。新築及び増改築も同様です。必ず町の指定を受けた指定排水設備工事店に依頼してください。無利子の貸付金制度。季節の汲み取り便所を水洗便所に改造する場合や、飼料浄化槽を利用した水洗便所で排水管を下水道に接続する場合に利用できる制度です。貸付額1件につき36万円。貸付条件。次の5つすべてに該当する方。1、汲み取り便所がある建物で、その所有者から同意を得た使用者。2、徴税を滞納していない。3. 自己資金のみで工事費を負担することが困難。4. 償還について支払い能力を有する。5. 連帯保証人に1人を有する。詳しくはホームページで確認してください。 井戸水などを使用している場合は、家庭や工場、事業所で使用している井戸水、湧き水、雨水利用水などを公共下水道へ排出する方は、その内容を届け出て、排水量に応じた下水道使用量が必要です。まだ届け出を出していない方は、上下水道課に連絡してください。届け出を怠ると罰則が適用されます。11ページ。清らかな水環境を守るため、次の6つを参考に、下水道を正しく使いましょう。1、ガソリンやシンナーなど爆発性の高い危険物や廃油を流さない。2、トイレットペーパー以外の紙や異物を流さない。3、土砂や木片、また廃棄物をマンホールや汚水マスに捨てない。4. マンホールの蓋を開けない。5. 台所では野菜くずやご飯の残り、また油類を流さない。6. 熱湯を下水道に流さない。確認してください。雨水が下水道管へ流れ込み、道路上にあるマンホールから下水が溢れ出たり、水圧により舗装などが破損する事故が起こっています。雨どいが誤って汚水マスに接続していないか、雨の日に水道を使っていないのに、汚水マスに大量の水が流れていないか、汚水マスの蓋が開いていないか、など、宅地内の確認をお願いします。汚水マスの場所や点検方法がわからない場合は、町排水設備指定工事店か、上下水道課に相談してください。悪質業者にご注意。宅地内の排水設備の清掃、点検に来ましたと町から依頼されているかのように営業活動をする業者がいます。町が実施する場合、事前に上下水道課から連絡します。町が委託した業者は、必ず身分証明書を携帯しています。不審に感じた場合は、上下水道課へ確認してください。上下水道課、電話 56-5210。 12-13 ページ。河合愛特集。動物の命を考える。9月20日から26日は動物愛護週間です。 動物の命を考える。私たちの生活に喜びと癒しを与えてくれる動物たちは、今や家族の一員と言われています。その一方で、動物虐待や動物の不適切な取り扱いなどが後を絶たず、年間約7万2000頭もの犬や猫が自治体の動物愛護センターや保健所に引き取られ、そのうち約2万4000頭が殺処分されています。数字は2020年度環境省調べのものです。1日に約65頭が殺処分されている計算になります。ペットを飼いたいなと思ったら、飼う前に考えよう。動物との暮らしは素晴らしいものです。しかし、その動物の一生に責任を持てますか？動物たちは電池やゼンマイで動くものではありません。生きています。食べ物や水が必要で排泄もします。病気になることもあります。あなたはその動物の一生を通してきちんと飼うことができますか？次の7つ、もう一度確認して。1、ペットを飼える住宅ですか？2、家族みんなが飼うことに賛成して協力できますか？3、ペットの寿命まで飼う覚悟がありますか？4、毎日欠かさず世話に時間と手間がかけられますか？5、高齢になったペットの介護をする覚悟がありますか？6、ペットの飼育にかかる費用を計算しましたか？7、万が一飼えなくなった時のことを考えていますか？犬、猫の浄土。新たにペットを迎えるには、ペットショップやブリーダーから購入する以外に、自治体の動物愛護センターや民間の動物保護団体から引き取る譲渡という選択肢があります。中和保健所動物愛護センターの譲渡事業はホームページで確認してください。ペットを飼い始めたら犬の登録と予防注射。犬を飼われる方は、狂犬病予防法に基づいた、生涯1回の登録、年1回の狂犬病予防接種が義務付けられています。登録は犬を飼い始めた日。子犬の場合は生後 90日を過ぎた日から30日以内に行ってください。また、引っ越しなどで登録内容に変更があった場合も届け出が必要です。環境対策課へ連絡してください。予防接種は毎年4月に町内各地域で実施する狂犬病予防集合注射のほか、かかりつけの動物病院で受けることができます。マイクロチップの装着。日本では1995年の阪神・淡路大震災の後、多くの犬や猫が迷子になったことをきっかけに、2022年6月に導入されました。装着することで、犬や猫が迷子になったり、災害や事故などで離れ離れになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。マイクロチップを専用リーダーで読み取ると、飼い主情報がわかります。ペットを飼ってからの注意点。防災対策。災害発生時には、飼い主は責任を持ってペットを守ることは当然ですが、他の避難者の迷惑にならないように努めなくてはなりません。日頃からキャリーバッグやケージ内での生活に慣らしておくことや、無駄吠えなどしないようにしつけましょう。また、感染症予防や常備薬の確認など健康管理を行い、災害に備えましょう。殺処分ゼロを目指す TNR 活動。TNR 活動とは、所有者のわからない猫を捕まえ、不妊・去勢手術をし、元の場所に戻す活動です。捕まえるトラップ、不妊・去勢手術、ニューター、元の場所に戻す、リターンの頭文字を取って、TNR 活動と言います。不妊・去勢手術をした猫は、桜猫と言い、耳を桜の花びらの形にカットされているのが目印です。TNR 活動は、今生きている猫を駆除するのではなく、子供を産めなくすることで繁殖を抑制し、自然と数を減らすことができます。殺処分の減少にもつながります。
14ページ。事業主様、ご確認ください。焼却資産、固定資産税の申告。焼却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことで、課税標準額が150万円以上になると、固定資産税が課税されます。申告が必要な理由。土地や家屋のように登記制度がないため、市町村では焼却資産の所有状況すべてを把握することが困難です。このことから、毎年1月1日現在の焼却資産の所有状況について申告することが地方税法で定められています。また、資産がない場合もその旨を申告書に記載し、 提出をお願いしています。申告が必要な人は個人・法人を問わず、事業・工場・商店や事務所の運営、駐車場やアパートの貸し付けなどを行っている方で、町内にその事業のための土地、家屋以外の資産を有している方、対象資産は、所得税申告または法人税申告の際に減価償却している資産が主な対象となります。減価償却済みの資産でも、事業のように供することができる状態であれば申告が必要です。また、遊休・未稼働資産も申告の対象となります。申告はいつまで？毎年1月31日、土日の場合、翌平日までに申告します。本来、事業を開始した翌年度から申告が必要です。未申告の場合、地方税法に基づき、過去5年まで遡って申告が必要です。申告しなかった場合、所得税または法人税に関する書類に基づいて課税することがあります。問い合わせ、税務課、電話、内線112または171。